はようございます、あやのです。いかがお過ごしでしょうか。なんともう10月も終わりが見えちゃいましたね。早かったです。どうでした？10月何か成長したこととか一番の思い出とか作れましたか？そしてそしてこの1年を振り返って、1月にこんなことをしよう、こうなりたいって思って決めた目標があれば、そこと見比べていくのは今がいいですね。もうあとちょっとで2ヶ月で今年が終わってしまうので、最後のラストスパートということで、まあでも毎日コツコツと本当少しずつの成長であったり変化があると思うんですけれども、本当にどういうこともお仕事も人間関係も地道なことばかりで、急に私たちはすぐに変わることができないし、変わることができないように脳にはそういう仕組みが入っていて、私たちは今が一番安全だ安心だというもとで生きているので、そんなすぐには変われないんですよね。で、今日お話ししようかなって思ったのは孤独についてです。一人ぼっちとか寂しいとかそういうイメージが出てくる孤独なんですけれども、私は孤独を味わっているのかよくわからないんですけれども、孤独に押しつぶされそうになった経験もありますが、どちらかというと孤独の時間を大切にしています。で、今思うのが若い子って言ったらすごいざっくりですけども、中学生とか高校生、もう早い子だと小学生でスマホを持ってたりしますよね。まあ、もちろん親との連絡も大切だし、習い事一人で行く時のもう安心安全の保険として持たせているっていうのも大きいと思うんですけども、そのスマホがあるがゆえにオンラインでの付き合いが多くなってきて、オフラインというその私たちがそういうデジタルな機器を介さずに接せられる人たちっていうのが、もう本当家族と職場の人、もしくはその習い事で出会う人たちとその場限りの交流っていうようなものが重きになってしまっていて、オンラインっていうことによってさらにそれ以外の想像が膨らんじゃって、自分が勝手に孤独に陥っているっていうことが多くあるんじゃないかなって思います。なんか会社とかでもおしゃべりしたり、学校でもおしゃべりする友達って家に帰っても LINE をしたりする機会ありますよね。で、その特にお子さんとかだったら本当に何十人も入っているグループに自分がいて、でそのグループでの付き合いっていうのもあるそうですよね。クラスのグループもあれば、その仲良しのグループが何個もあるみたいな、そんな感じみたいなんですけども、いや私の時代に LINE がなくてよかったってほんとつくづく思いますめっちゃめんどくさいじゃないですかで、そこでですね、人間関係っていう中でよく思うのが、その私だけなんじゃないかとか、誰にも自分の気持ちを分かってもらえない、誰かに理解してほしいのにとても寂しい苦しい、そんな気持ちが心のどこかであるかなっていうふうに思います。で、具体的に言うと、どちらかというと孤独味わいやすいの主婦の方、家にいらっしゃる方がそうかなって思います。私自身も1日家にいる日っていうのは、私今日社会に出てないんじゃないか、ネットで仕事をしただけじゃんって思ってちょっと寂しくなってしまう時もあるんですが、特にそういうお仕事もせず、家事と育児だけで精一杯な時期ありますよね。赤ちゃん生まれてすぐとか、本当に社会の中に入っていない、接していない自分って結構孤独だったなって思います。インスタとかそういう SNS を見る時間もないし、やる気も起きないし、で毎日毎日その目の前の幸せがあるから全然やっていけるけど、気がついたら自分が中心じゃなくてその子供が中心の世界にも入り込んでいて、私はどこに行ってしまったんだろう、そんな気持ちになったのすごい覚えています。なのでそういうのがあって、落ち着いたらとにかく自分が好きなことを必ず仕事にしようって決めていたのも覚えています。で、そういう孤独っていうものはどこからやってくるかっていうと、外部にあるんですね。自分の体や自分の、外側の部分に孤独はあります。っていうのも、人間関係に属している以上孤独はつきものですよね。で、家族っていうものもとても親密な関係で、 頼りにもなるし、なくてはならないグループなんですけれども、もう時には理解してくれる人がいなくて、自分が思っていることを両親に伝えてそれを反対されたとか、そういう経験って孤独を生んじゃうんですよね。あとは奥さんが旦那さんにこう相談しても、忙しいからちょっと後にしてくれって言われたりしたら、とても孤独を感じたりもするかなって思います。そんな風に誰かと誰かの間で孤独は生まれたり、あとは学校とか職場とか、そういう大きな人間の中、環境の中で自分が孤独だなっていうきっかけになったりするのかなと思いますね。で、その孤独っていうのは、その誰かと誰かとか集団での中、外部でしか生まれてこないし味わうことはなかなかないです。なのに家に帰って孤独を味わうってどういうことだと思ったら、そのスマホですよね。 LINE が通知来ないとか、あと SNS とか、そういうので孤独が味わいやすいような世の中になってしまいました。で、その孤独が悪いことでもないし、欠陥でもないし、短所でもないんですよね。それはみんながみんな人間だからこそ、生きているからこそ味わう感情なんですよ。で、そんな中で私はマインドフルネスっていうのがとても好きで、Google さんとかも取り入れたりとかしてますよね。そのマインドフルネスっていうのは、ヨガでいう心の学問の中の瞑想っていうものが一番等しいかなって思うんですが、そのマインドフルネスの時間やったことありますか？いや、瞑想って初めはただ単に座って無になるだけでしょみたいな感じなんですけども、それだけじゃなくて自分と対話ができるんですね。で、自分と対話をしている間ってどうしてもそういう自分と向き合う環境が必要だから、スマホ打ちながらなんて無理だし、ご飯作りながらなんて無理だし、電話しながらなんて無理だし、 YouTube 見ながらも絶対無理で、できれば軽く目を閉じたりして楽な姿勢で座って、まあそれが言うあぐらとかそういうものでいいんですけども、座ってやるんですね。その時間って何から切り離されているかっていうと、一番大きく切り離してくれてるのがオンラインの世界と切り離してくれてるかなって思います。その LINE が通知来てるか気になるとか、自分の投稿したものにいくついいねがついたか気になるとか、そういうことから一切切り離されている時間で、誰かと誰かの喧嘩したこととか自分の悩みとかも切り離せていけます。その無になっているっていうのはそういうことで、無ってとても難しいですよね。脳って絶え間なく動いているから、でその動きを無にすぐできない場合は呼吸に集中させるっていうやり方をしていくわけなんですけれども、私は今日一番伝えたいのは、瞑想が難しくってもいいし、瞑想ができなくっても全然いいんですけれども、オフラインの時間作っていくことがとても大切なんじゃないかなと思いました。で、その時に私は大好きなのが散歩なんですね就職活動の時のエントリーシートとかで趣味の欄があるんですけど、毎回散歩って書いてました今思ったらなんかツッコミどころ満載で、よくその散歩ってしか書いてなかったんで、企業側の方はいろいろと聞いてくれるんですよ。散歩っておじいちゃんおばあちゃんがやってる散歩ですかみたいな感じで聞かれるから、そこから自分が毎日どういうことに心がけていて、散歩にはこういう意味があってということが喋れるきっかけになるので、この散歩っていう漢字2文字で会話が生まれたのにすごい嬉しくてですね、それから私の趣味は散歩だっていうふうにしています。で、この散歩するとか言う時、あとは子どもの送り迎えとかで、そういう時で何も用事がないし誰とも今日予定を組んでいないっていうようなフリーな日は、とにかくスマホを置いて家に出るっていうのとてもおすすめです。で、私たちってもう無意識に信号待ちになったらスマホ見たり、電車に乗ったらスマホ見たり、ずっとスマホを触ってませんいやでもポッドキャスト聞いてくださってるので、もうスマホあってありがたいなって思うし、これからもぜひともよろしくって思うんですけれども、その10分でもいい、もうせめて2分3分5分そんぐらいでもいいので、オフラインの時間を作って自分と対話するんですね。そうしていくと、孤独だなって思っていても、あ、なんだ自分と会話できるじゃんに気づくんですよ。これが醍醐味です。 で、あの前にも座禅っていうことを話しましたね、漢字について。座禅の座は自分ともう一人の自分が対話する時間っていう風に、自分を客観的に見る時間っていう風になってるんですけども、その時間があのとてつもなくリラックスを招いたり、あとはその潜在意識とか脳の無意識の状態が動いていくので、直感力が冴えたり、また新しいひらめきが生まれたり、そんなことにもなっていきます。なのでそういうひらめきとか直感力ってどちらかというと前向きなことですよね。自分が前進していくときに使うエネルギーなので、あのもやもやと考えないんですよ。あの子とあの子が今2人で遊んでいる時に私の悪口言ってないかなとか、学生時代そんな悩みありませんでした？なんかちょっと気になっちゃうみたいな。私は気にしすぎなタイプだったので、そのグループ同士での会話の中とかでもすごい気になってましたね。自分は今人からどういうふうに思われているんだろうとか、社会に出てももちろん仕事での失敗があるのは仕方ないけれども、それから1週間2週間が経って、あの先輩はまだ私のこと怒ってないかなとか、すっごい相手の気持ちが気になっちゃうっていうのが疲れたなって思いました。だって相手の気持ちって、相手が本音で喋ったとしても、私これが本音だからって言っても疑っちゃうような言葉ですよね。相手の気持ちって相手にしか本当にわからないんですよ。自分がどれだけ本当のこと言ってって言ったってわかんないんですよ。そんなわからない、一生わかることができない他人のことを考えるよりも、自分と向き合う時間の方が本当に心地いいです。なので、もし今も LINE でいっぱいグループに入っていたり、私の周りはたくさん人がいる、家族にも恵まれている、そんな中でも味わってしまう孤独があったら、ぜひともオフライン意識して自分と喋り合う、自分と向き合う時間作ってみてはいかがでしょうか。私もこの後ちょっと瞑想の時間やりたいなと思います。で、私もね、なんというか落ち着きがないタイプなので、いても立ってもいられないので、朝はできれば10分だけゆっくりと呼吸をする。そして周りの音を聞いたりしてもいいと思います。周りの音を聞いたりして、あとはだんだんと自分の周りの音を聞いて、で今度は自分の体の中の音を聞いて、そういうやり方もたくさんあるので、興味ある方はぜひやってみてください。では今日も最後までお聞きくださりありがとうございました。私も孤独を味わっています。みんな孤独を味わっています。でも一人じゃない、自分がいる。そんな一日していきましょう。おしまい。